Sound Art Something Delicious。
とうとうやってきました。2019年最後のサウンドアートです。さ、年が暮れるまであと4日。4日というのは微妙ですね。あと2日だったら、ああもう今から何をやっても間に合わないからもう諦めようと思うけど、4日だと、いやーまだ間に合うんじゃないかってジタバタする。はい、もちろんお掃除お片付けのことです。こんばんは、くにです。皆さんのお宅はどれぐらい片付きました？もうね、バッチリですか？あとは年末のテレビなんかをのんびり見るだけ。いいですね。まあ、おせち料理はラスト2日ぐらいが勝負だし、まあ、ちょっと一息できてるのをお祈りしております。聞きながら作業中の方は、この音のたびに心は和ませながら手は止まらずに動かしてください。私はもちろんね、ジタバタ組ですから格闘中でございます。でも今年はね、一つ仕事が少ないんです。年賀状。今回我が家は喪中なので、すでに喪中はがきを出してありまして、まあ、一安心ですね。でさらに喪中ですから、お正月のおめでたいことなどの準備はないので、まあ、そういう意味ではいつもと違って少し静かにいられます。夏にね、ダーリンのお父さんが亡くなったんですね。ちょうどね、お盆のすぐ後で暑い時でした。誰かが亡くなるというのは、いろんな意味で本当に大変でした。多分今年、同じ体験をされた方もいらっしゃると思います。きっと同じように大変な体験だったのではないかとお察しします。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、皆様が年末年始は静かにゆっくり過ごす時間が持てますように、心よりお祈り申し上げます。さて、今年のラストの旅のテーマは、逆さまでしたね。前回は逆さまの音楽、バッハでした。そして今回もスペシャルの構成は続きまして、一つのコーナーをちょっと長くおしゃべりする予定です。どんな旅になりますか、ご期待ください。ヒントは、逆さまになることです。皆さんは逆立ちはできます？楽勝？私は最近ちょっと怪しいね。壁とかなかったら絶対できない。ディレクターさんできます？逆立ち。あ、まあ、思いっきり首振ってますね。できないって言って。皆さんどうでしょうか？最近は運動不足もあって、私ね、体力落ちてますからね。今年はね、健康面もいろいろトラブルがあって、運動をやらなくちゃって思ってるんですよ。中津川に引っ越して唯一残念なのが、交通手段が車だっていうことで、まあ歩かなくなったこと。私のね、一番好きな交通手段、実は自転車なんですけど、とってもじゃないけど、これも無理だってね、断念しました。あの、バッテリーで動くね、自転車試したんですけど、もうね、都会の坂とは全然レベル違いますね。ほっと残念。あとはもう歩くしかないですね。まあ、いっそのことね、後ろ向きに逆さまに歩いてみるってのはどうでしょう。確かね、でもそれって身体能力をアップするのにすごくいいって聞いたような気もします。まあ、来年のチャレンジにしましょうね。じゃあ、今夜はサウンドアートの旅も逆さまに巡ってみたらどうなるかな。ぜひご一緒に。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、自然、音楽、音の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい衣装旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
Weavers 逆さま Chapter 3 Fortune Telling 占い。
逆さまの旅2週目のスペシャルは、ズバリ占いコーナーに参りましょう。占いですよ。 中でもクリスマスに似合いそうなのは、そうです。タロットカード。もうこれ完全に私の独断です。タロットカードの起源は古代エジプト、あるいは古代ユダヤとかね言われたりもしますけど、実のところははっきりしてないようです。でもその絵をね見る限りは、まあヨーロッパとか中近東方面の雰囲気が漂ってますね。舞台はバッチリキリストの物語とクロスするところが多そうです。皆さんクリスマスは楽しく過ごせましたか？まだ余韻が残ってるかな？タロットカードにお詳しい方はたくさんいらっしゃると思いますが、ちょっとだけおさらいしましょう。で、絵を描いてあるね、そのカードで、まあ、占ったり遊びに使ったりされてきました。78枚あるのが一般的で、占い師さんは、まあ、何かテーマに基づいて、このカードをいろいろ並べて、カードの指し示すことを読み解いていく。カードは、それぞれに名前があって、で意味があるんですけど、その中に22枚の大アルカナと呼ばれるカードがあります。これがまあ一般的によく知られてますね。私もね、ほんのちょっとだけなんですけど感じたことがあって、この辺名前くらいまでは知ってます。皇帝とか隠者、隠れた人ですね。それから恋人、運命の輪、死神なんていうのもあります。あとは星、月というような自然の名前もありますが、その中に今日のテーマ、逆さまにバッチリハマるカードがあるんですよ。吊るされた男、The Hanged Man ですね。Hang, H-A-N-G ですね。これは吊るすという意味です。別名を死刑者ですね。死刑を受ける人ということですね。まあそう呼ぶこともあるようですが、とにかくこう足首を紐で縛られて吊るされている絵です。まあ、自分が何か占ってもらってる時にね、このカード出てきたら、吊るされちゃうの？ショックなんてね、思っちゃいそうな、ドキッとする構図のカードです。可能だったらネットなどで調べてみてください。これかーって。きっと思いますよ。さて、これをどう読み解くのかは、その状況や他のカードとの関係などで、その場面ごとで変わってくるのでしょうが、一般的な意味というのはあるようです。でも、それを説明するためには、まずタロットカードの歴史とカードの使い方についてちょっとご説明してからじゃないと、まあなんやかんやと言えばややこしいみたいなんですよ。まあ、こういうところがトランプとか星占いとかと違うところですね。皆様、しばしお付き合いください。実はタロットカードって種類がいくつかあって、それによって絵が違うってご存知でした？名前が同じカードでも絵が全然違うと。吊るされた男の絵も全く違うんです。さらには順番や番号なんかもちょっと違ったりとか、で、どれを使うかで同じカードが出ても解釈も変わってくる。私もね、ちょっとかじるまでね、全然知りませんでした。だからどのカードを使うのかっていうのがすごく重要なわけです。タロットカードの起源は先ほどもお話ししたようにはっきりしないっていうことなんですけど、記録としてたどれる最古のものは1392年、今から600年くらいね、前ですね。でもこれはね、現存してないので確認はできない。現存してるのは1400年代のもので、まあ、この頃のカードは手書きで、貴族や富豪ですね、お金持ちたちが画家に描かせていたと。で、その絵も今あるもののようにはっきり決まっていたわけではなかったらしい。トランプのゲームのようにも使われて、ギャンブルにもね、盛んに使用されてたから、風紀を乱すっていうことで禁止令が出たりっていうこともあったようです。形は違うけど、人間のやることってね、今とそんなに変わってないのかもしれませんね。もし日本にカジノができたら、タロットカードはやるんでしょうかね。日本風の絵にアレンジしたら人気になるかもしれないですね。 浮世絵取り入れたりしたら絶対ウケそう。日本でしか買えないタロットカードとか作ったら絶対売れるんじゃないでしょうか。いや、話それました。まあそんな風にここに描いていた絵がだんだん統一されてきて、マルセイユ版タロットという形に集約されてくるんです。17世紀から18世紀くらいですね。マルセイユはフランスのコートダジュール地域の地中海に面した大都市です。人口はパリに次いでフランス第2位。この時期タロットカードの一大生産地だったので、この名前がついたそうです。その頃まではカードゲームなどに使われることが多かったタロットカードが、その後は、まあ神秘的なものとしてね、だんだん占いに使われるようになっていた。でそうすると、占い師ですっていう人がね、誕生してくるんですね。エッティラっていう占い師はいろんな解釈を加えて、独自の占い術を編み出して、自分のやり方に沿ったカード仕様に変えていったので、マルセイユ版と全然違う絵柄や順番になっていった。そうやってどんどんと占い師によって、カードの絵や内容が変わっていくうちに、次に出てきたのが、イギリス系のウェイト版タロット。これがまあマルセイユ版に続く第二の革命と言われています。その後もいろいろと変化し続けているのがタロットカードなんですね。ウェイトはこれを作った人の名前を取ってるんですね。マルセイユ版とウェイト版を比べてみると、確かに絵柄が全然違います。マルセイユ版の方はまあシンプルな感じで、ちょっとね、ほっこりする感じの漫画チックな部分もあります。ウェイト版の方はもう少しこうイラストチックなね、感じと言いましょうか。そうそう、マルセイユ版の方は基本の色が赤、黄、青の3色ね。だからシンプルに見えるっていうこともあるかもしれません。それに比べてウェイト版はすごくカラフルで美しいですね。私がちょこっとかじった時に教えてくれた先生は、このカードの種類によって占いの内容が全然変わってきますっておっしゃってました。でも私はまあ本当にね、ちょこっとかじっただけなんで、その後全然やってなくてもうすっかり忘れちゃってるんですけど、でも絵が違うっていうのだけは覚えてます。この絵にね、すごく意味があるんですよ。だからこう細かいところまでよーく見る必要があると教わりました。さあ、やっとまずはタロットカードの歴史と種類の部分が終わりました。ああ、本当にね、時間かかりましたね。年末最後のスペシャルにふさわしいでしょうか？だといいんですけど。皆さん眠っちゃわないでついてきてくださいね。あ、お掃除やお正月の準備で忙しくてそれどころじゃないって？そうですよね。でも、お耳だけはぜひ傾けて、逆さまの旅、もう少しお付き合いください。フォーチュンテリング占いのコーナーは、まず前半ここまでということで、後半はまたもう少し後でご説明します。しばしお待ちください。
サウンドアート。ネイチャー。自然。
ウィーバース。逆さま。来たり行ったり来たり、行ったり来たり行く、来る、
行く、来る、行く頃、行く頃、行く頃、行く頃、行く頃、行く頃、行かない、来ない、行かない、来ない、行かないよ、行きたくたくたく、行きたくなくない、行きますけれども行きました、行ったら戻って行けばよかった、行かないなんていかにわからん、うん、満足。
サウンドアート、サウンセンドリシャス、
ウィーバーズ、逆さま。チャプター4、フォーチュンテリング、占い。
さあ、フォーチュンテリング占いのコーナー、逆さまの旅ですね。後半参りましょうか。前半どこまで喋ったか覚えていらっしゃいますか？カードの歴史がね、どんな風で、どんな種類があったか、マルセイユ版とウェイト版があるというお話をしました。逆さまの旅ですから、本当はね、早くあの、吊るされた男の意味に行きたいですね。あの、ザ・ハングドマンですね。でもそこに行く前にもう一つだけ知っておく必要のあることがあるんですよ。すいません。なかなか遠いですね。それは何かというと、カードの位置というか、まあ、向きですね。トランプでもタロットでも、こう、カードをこう開いていくときには、その前にカードを切る、シャッフルするという過程が入ってきます。カードを入れ替える、そうやってカードをいじっているうちに、カードの向きが反対になったりしますね。こう上下が逆になることがあります。で、そのまま開くとカードの向きが上下逆になってる、逆さまで出てくる。これを逆位置と言います。で、その反対にちゃんとまっすぐの向きで出てくるのが正位置、正しい位置ですね。そうなんです。ここでもね、逆さまっていうのが出てくるんですよ。シャッフルする工程までが占いの結果に影響しちゃうわけです。ここに無意識の意識が入ってくるとか来ないとかね、まあそんなことにもなってくるわけですけど、偶然なのか意図されたことなのか、カードを開いた時は気になっちゃいますね。さあ、これでやっと吊るされた男のカードの意味にたどり着けました。まず、まっすぐな位置で開いた正位置の場合ですね。吊るされた男は一般的には自己犠牲、修行、忍耐、奉仕、努力、試練、着実、抑制、妥協というような意味にとると言われています。で、これがね、上下逆の逆位置になりますと、無意味な犠牲、盲目、徒労、痩せ我慢、投げやり、自暴自棄、欲望に負けるとね、まあこのカードがこの位置で出てきたら、あーって声が出ちゃいそうです。しかし、これがですね、さっき申し上げましたね、ウェイト版の方になると、この逆位置が H、慎重、試練、直感を意味するとされるんですって。で、またね、別のタロットで、あの、イタリアの古いタロットカードの中には、この逆さずりの男に、こう、金の入った袋を持たせて、反逆者というタイトルをつけるのもあるんだそうです。つまりこれは、ユダだと。キリストを裏切ったとされるユダですね。もうね、こうなってくるとね、解釈っていうのは、まあ、いくらでもどのようにでもできそうな感じになってきますが、今ご紹介したのは、まあ一般的な解釈の話で、結局は占うための理由や状況によって全然変わってきますから、個別対応っていうのが非常に重要だということになってくるっていうのは皆さんもお分かりだと思います。でもね、もし私があんな風にね、逆さまに吊るされたらね、足首縛ってね、こう、いや、もうあんなことになったらね、もういやー、やめてって叫んじゃうと思うんですけど、マルセイユ版もウェイト版も、なぜかどっちも、その人にちょっと余裕がある感じに見えるんですよね。 一説によれば、マルセイユ版の場合は、これはこの状況を自分で望んで招き入れていて、通過すべき通過儀礼なのだと。で、ウェイト版の方も、これは北欧神話の最高神オーディンがモデルで、まあ、何かを見出すために希望を持って瞑想しているという解釈をする人もいるんだそうです。そういえば最近ヨガでも逆さまにぶら下がるっていうのね、見たことあります。タロットカードでは確かにね、どちらの番も吊るされてる人の表情ね、あんまり苦しそうじゃなくって、どちらかというと余裕さえ感じられる。こうふっと笑みを浮かべてるようにも見えたりしてくるんですね。逆位置になってみるとそれがね、余計よくわかる。そうだ、ヨガのポーズでは他にもこう頭をついて逆立ちするのありますよね。あんな感じなのかもしれません。自分の心持ち次第でとんでもない状況でもいくらでもそれが平常になりうる。そんな風にも思えてきます。逆さまの発想。きっと心と体にいい影響があるんでしょう。クリスマスや年末は寒くて雪が降ると思っていますが、南半球に行けばそこは夏真っ盛り。汗がだらだらと流れてくる。知ってれば何ともないんですけど、知らなかったらそんなこと思いつきもしない。自分の中の固定観念って結構知らないうちに自分の中にあるんですね。逆さまになるとそういうのから抜けやすくなるんでしょうかね。逆さまってもしかしたら発想力の豊かさっていう解釈はどうなんでしょう。自分でそんな感じの絵を描いてこうですよって言っちゃえば、まあそれが正解ってことで、まあ、何だって自分の心持ち次第。来年も元気に過ごせそうな気がしてきました。皆さんも逆さまの絵を思い浮かべながらご自分の解釈、さらに絵に描いてみてください。新しい年を楽しく迎えるのにこんな楽しい創作おすすめしちゃいます。お掃除が終わったらぜひ、今年のラストは逆さまで。
Sound Art Something Delicious。
今年最後の番組もおかげさまでなんとか終了です。ひとえにお聞きいただいている皆様に感謝です。今年も一年ありがとうございました。そしてまた来年もよろしくお願いいたします。今年はね、100回記念番組もさせていただいて、まあ大変嬉しかったです。あの生放送は楽しかったですね。またたまにはああいうのやれたらいいなと思ってます。そしていつも番組の構成を考えるのがギリギリになってご迷惑をおかけしている梅田ディレクター、今年もお世話になりました。なんとか終わりましたね。あ、にっこりうなずいて嬉しいですね。ありがとうございます。私ね、いつもね、あの構成考えるのすっごい遅くて原稿遅いんでごめんなさい。いやー、今年は体調の崩れとかもあったり、お葬式とかあってね、まあいつ予定に穴を開けるかってね、危ぶまれた時が数回あったんですが、なんとか切り抜けることができまして、そんなことに呆れずにお付き合いいただきありがとうございました。ところで、今年のこの番組はいかがでした？印象に残ってるのとかありますか？うんうんって言って全部って今くくりましたね。あのね、私もそうなんですけどね、あのね、あんまりいっぱいやってるからね、なんかね、何だったか覚えてないんですわ。実は一個やるともう次来るっていう感じでね、あの毎回面白いんだけどね、すごい印象的なんだけど覚えきれないっていうね。まあ私の場合も100回記念を除けば、あのネイチャーシリーズですね。で、これもともと生の音を録音してそれ流しながらストーリーを展開するみたいな発想で始めたんですけど、だんだん最近はね、皆様もお気づきでしょうが、生の音じゃなくって、こうテーマに合わせた音をね作ってもらって、ディレクターにね、でそれで、ね、あの作り込んで声と合わせるコラボっていう感じになってるんですね。だからまあそろそろね、タイトルのネイチャーがちょっと合わなくなったねって話してて、来年からね、ちょっとコーナーのタイトルを変えようかとも話してます。コラボ形式は変わりませんので、 皆様引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ところで昨日名古屋で本屋さん丸善に行ったんだけど、そこでねふらふらっと歩いてて思わず目に留まった本が2030年の世界地図帳、落合陽一。サブタイトルが新しい経済と SDGs 未来への展望とね、これなかなか読み応えありますね。でね、ちょっとね開けるの怖いなって気持ちもあったけど、まあざっとパラパラって眺めただけですので、まあ、難しいこともいっぱい書いてあったから理解できないことも多かったんですが、年代別のね人口の世界地図を見た時の日本の棒グラフをね他の国と比べたのがちょっとショッキングでしたね。でどうなってるんだっていうのは言いません。これはぜひ探して読んでみてください。そしてね何度も触れられていたのがこの SDGs と、これお恥ずかしいことに最初ね私何の略かすぐわからなかったんですね。サステイナブルデベロップメントゴールズと、持続可能な開発目標ですね。サステイナブルディベロップメントゴールズです。でもう何年も前からサステイナビリティという言葉は聞くようになってて、トレンドの言葉でまあ消えていくのかなって思ってたけど、こんな形に展開してきました。なくならずに続く、巡り続ける。そうなるためにはまあ AI の利用もどんどん増えるんでしょうが、ふとねこういうラジオ放送というのは AI になっているということはあるのかななんて考えてみました。答えはまあ2030年になればわかるけど、この SDGs を掲げるならサウンドアートには何ができるんだろうかということも考えちゃった。そしてできることはやはり語りかけ続けることかなと。忘れないために、思い出すために、そして聞いたことによって新しい発想につなげてもらうために、私はこの番組をやらせていただきたいと思います。なので、これからもね、古い話がきっといっぱい出てきます。近い年代の方も、若い方でも楽しめるトークと音。これからも皆さんと一緒に進んでいければと思います。おまけの話ですけど、私にとってね、この丸善っていうのはね、それこそね、持続してくれてるのすんごい嬉しいんです。このお店は本当によく行って、で会社もね、近かったね、働いてた時。でここに行って明治屋に行くっていうのがね、私のお気に入りのコースだったんですけど、私のね、いろんな時間や思い出が詰まってて、もうね、亡くなるかもって思った時はね、すんごい悲しかった。今年は丸栄やね、中日ビルがなくなっていく中、この店がね、再生したのは本当に嬉しかったです。他に本屋がいくらできても、境の思い出がいっぱい詰まってる、私にとってはね、代わりのありえないお店の一つです。ここだとね、脳の活性化もね、大きいように思えてくるんですね。サステイナブルディベロップメント、持続可能な開発。皆さんにもそういうお店ありますよね。さて、今年も本当にありがとうございました。次回、来年は、この番組は1月10日からスタートです。皆様、良いお年をお迎えください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。また聞き逃した回は番組ブログからお聞きいただけます。ぜひご覧になってください。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また次回一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来年。